恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今朝の聖書箇所は、旧約聖書、創世記第12章、20節となっていますけれども、13章の4節まで読ませていただきます。それではお読みいたします。創世記第12章4節から。アブラムは、主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと、甥のロトと、彼らが得たすべての財産と、カランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃、主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか、私の妹だと言ってくれ。そうすれば、あなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの王宮に召し入れられた。パロは彼女のために、アブラムに良くしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻、サライのことで、パロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ていうことをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ、今、あなたの妻を連れて行きなさい。パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。今朝このところから原点に帰れっていう題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。先週のところで私たちは信仰の父、アブラム、後にアブラハムですが、アブラハムは主の御声に従って出発したことを見ました。それは彼が75歳の時であったというのです。約束の地、カナンを指しての出発です。そして長い旅の末に、ついにカナンに入りました。五節の後半、こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムがその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。アブラハムの一行は、ただ主の約束、主の御言葉だけを信じて、それだけを頼りに大きな犠牲を払ってウルを出発し、そしてカランを出発し、ついにここまでやってきたのです。神様が約束してくださった地ですから、その地はこれまで以上に豊かな恵まれたところに違いないと誰だって期待していくのです。 ところが、そのカナンの地に入ってみますと、当然と思われたその予想が覆されるのです。第一に、その地にはすでに先住民がいたのです。先に住み着いた人たち、カナン人が住み着いて、しっかりそこに根を張り、町を作っていたのです。アブラハム一行は、シェケムから、ベテル、ベテルからネゲブ。ちょっと地図のところにネゲブを書き落としましたが、愛のもうちょっと下の方の視界の、西側は全部ネゲブの砂漠地帯です。ネゲブにと進んでいきます。ところが、そこに行ったところで、飢饉が襲ってきたというのです。激しい飢饉が襲ってきた。約束の地に行ったら、先住民が住んでおり、さらに追い打ちをかけるように飢饉がやってきて、もう一つ、神様はアブラハムに現れて、七節でも、あなたの子孫に私はこの地を与えると約束されました。しかしどうですか？いつまで待っても子孫、子供が与えられないのです。11章の30節のところで見たところです。11章の30節、サライは不妊の女で子供がなかった。もうアブラハムは75歳を過ぎ、サライはそれよりも10歳年下ですので、65歳を過ぎたサライに赤ちゃんがいない、できない。約束の地にやってきたのに、こんなに問題があり、こんなに戦いがある。もしかしたら、神様の声だと思って立ち上がったのは、あれは神様の声でなかったんでしょうか。私たちをここに導いたのは、もしかしたら私たちをいじめようとするサタンの導きだったのでしょうか。しかし、神様の導きは確かにそこにあったのです。私たちは、この困難のあるなしで、その道を行くか行かないかを決めてはなりません。困難があるから行かない。困難がなければ行こう。そんなことで私たちの行く道を決めてはならないのです。それでは信仰によって歩むということにはならないわけです。目に見えるものだけで判断をしようとすると私たちは誤ってしまいます。しばしば神様に従って行く道にこそ最も大きな困難が横たわっているものなのです。ですから私たちがもし一番安易な道、たやすい道を選ぶなら、それは何もしないことです。何もしなければ、それは一番楽です。しかしそれでは、主に従うことにはならないわけです。先週私たちは、アブラハムの生涯は、自分にとって大切なものを一つ一つこう捨てていく、そういう生涯であったということを学びました。今日のところで私たちはアブラハムの生涯は試練の連続であったということを見ることができます。試練の連続、テスト。神様はアブラハムの生涯を通して数々の試練、テストを与えられました。そして同じ神様はアブラハムの生活生涯だけではなくして私たちにも様々な試練、テストを与えられるのです。ヘブル人の手紙の第12章のところで、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。私たちの人生に必ず起こってくる様々な困難、問題、それに対してどう受け止めるか、で、その私たちが遭遇する困難、問題がまるで違って見えてきます。もしも私たちが遭遇する問題を、ああ嫌な災害がやってきたなと考えるなら、それを災害と考えるなら、ああ私は不幸なものだ。私ほど不運なものはいないと自分を憐れみ、自分を本当にですね、こうかわいそうに思い、ひがみっぽくなり、苦々しい心を持つものになってしまいます。しかし、同じ問題、同じ困難の背後に、愛なる神様がおられて、神様が私を愛するゆえに、 私にこのテストをくださっているのだ。ご自分の清さに預からせようとしてこの試練に合わせられたのだと、だからそのことを起こることを許してくださったのだと受け止めるとき、まるで違ってくるのです。災難だと受け止めると、またさんの心の中に苦々しいものが残ってしまいますが、試練と受け止めますと、またさんのうちに希望が湧いてきます。勇気が湧いてきます。祈りが湧き上がってきます。忍耐が与えられます。感謝が、信仰が与えられるのです。全く新しい世界がそこに見えてくるのです。皆さんもそうかもしれません。また学生たちいっぱいいますけれども、私も学生の時代、なんでこんな試験がいつもあるんだろう。どっか試験のない世界に行きたいと思いました。そして大人になれば、この嫌な試験がなくなるとですね、大人になる日を夢見ていたわけです。確かに大人になると、教室でペーパーテストのようなテストはなくなるかもしれません。ですけど、大人になって気づいてみると、大人もテストの連続なんです。実際の生活の中で、本当にですね、毎日の生活歩みの中で、日々、実はテストなんですね。本当に神様は、私たちの生涯を通じて、テストをなさるお方です。アブラハムは、まさに、このカナンの地に導かれたところが、そこで、さらにテストを受けていたのです。さて、アブラハムの生涯をこう見ていきますと、その生涯を象徴する二つのものがあります。それが今日出てくるのです。もう一度七節、後半に、アブラムは自分に現れてくださった主のために、そこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。この祭壇と天幕、これがアブラハムの生涯を通じて、いつも見える二つの象徴的なものです。祭壇。彼は行く先々で祭壇を築いて、そして自分に現れてくださった主にこれまでの導きを感謝し、神様への信仰を新たにし、さらに主のために自分自身を捧げる献身の時を持ち、そしてその場で主の御名によって祈り、これからの導きを請うたのです。もう一つは天幕です。興味深いことですけど、アブラハムは一生涯天幕生活を続けるのです。ここを約束の地に与えると言われながら、アブラハムは生涯天幕生活を続けて、そして召されていくのです。天幕はアブラハムの生涯の一つの特徴です。それによってヘブル書の11章にあるように、目に見える世界ではない、向こうの天国の都、さらに勝った都を目指していたことを、その天幕生活によって私たちに告白、明かしているというのです。ところがです。そんな信仰の父、アブラハムが、ネゲブにやってきたとき、ネゲブとは、乾燥という意味です。まさに赤茶けた砂漠地帯、乾燥地帯です。アカシアの木が、ところどころにポッ、ポッ、ポッと生えてるぐらいで、本当に赤茶けた、これが地球上の世界かと、光景かと見まごうほどのですね、恐るべきこの風景です。私はこのネゲブの平原を見下ろす丘の上で半日ずーっと座って、ああ、ここ、イスラエルの民がエジプトを脱出して、ここを放浪したのか、ここをアブラハムが歩いたのかとですね、思いながらその平原を見てますと、まさに恐るべきところです。命を示すものがほとんど見えない。しかしそこにアブラハムは一行は行ったのです。しかし、それに追い打ちをかけるようにそこに激しい飢饉が襲います。アブラハムは前にも見たように多くの人々を率いて、多くの家畜を連れていますので、アブラハムにとってこの砂漠地帯で、さらに飢饉に襲われるっていうことはもう致命的なことです。アブラハムはそこで何をすべきでしたか？アブラハムはそこでこそ、再びネゲブでの祭壇を築いて、主の御心を問い尋ねるはずでした。しかしネゲブで、
アブラハムは祭壇を築かなかったのです。気づいた兆しがどこにもありません。そしてそれは何を表しているかというと、ヨシュア記の9章の14節にあるように、彼は主の指示を仰がなかったというわけです。もしもアブラハムがそこで主の指示を仰いでいたら、神様の導きが与えられたに違いないのです。もしかしたらそこで神様の御心はネゲブに留まれ、そこは約束の地だから、見えるものは何もなくても私がそこを与えた以上は私が責任を持つ。アブラハムはそこに留まって、奇跡的な形で神様の養いを受けたはずです。もしかして神様の御心がさらに違っていて、エジプトに行け、しばらくの間エジプトに行けという御心が表されたかもしれません。もしもそのような御心が示されていたら、アブラハムは主がエジプトに私たちを今導いておられるということで胸を張っていったのです。堂々と行くことができました。しかし彼はそのことをしなかったのです。なぜアブラハムはここでこれまで通り祭壇を築いて主の指示を仰がなかったのでしょうか。信仰がマンネリ状態に陥っていて、まるで信仰が働かなくなって神様との関係がいい加減なだらけた状態になっていたのです。そして主の導きよりも自分の思いを優先してしまったのです。実節をご覧ください。さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。ここにしばらく滞在するためにとあります。ここにアブラハムがここで使った言い訳が聞こえるようです。しばらくだから、ほんのしばらくだけ、この危機を逃れるために約束の力ちょっと外れるだけ、すぐにまた帰ってくるんだから。これが危ないのです。しばらくだから。大したこれは問題ではないから。ほんのしばらくだけ、みんな難民のようにエジプトに逃れていく。みんなにちょっとだけ合わせるだけ。しかし、どんな言い訳をしようとも、彼は主の導きから外れてしまったのです。信仰に言い訳が入り始めたら危険です。そして、アブラハムの姿は、これからあとまさに悲惨なのです。主の御心から外れてしまった途端にアブラハムの心にやってきたのは恐れです。不安です。何を恐れたか、何を不安に思ったかというと、自分の奥さんがあまりにも美しいので。まあ、自分の奥さんがあまりにも美しいと感じる旦那ってのは本当に幸せだと思います。75歳になっている旦那が、65歳の奥さんの美しさ、美貌に、心配を感じるんですから、すごいですね。しかし、アブラハムの場合はこれは主観的ではなくて客観的にもそうだったっていうんですから、驚きですね。65歳、どんな化粧品使ってたんでしょうか。まるで年を感じさせない美しさ、魅力をサライは保っていたのです。そしてアブラハムの心にやってきた恐れは、お前が私の妻だとわかると、あまりにもお前が美しいのでみんなお前を奪いたくなるでしょう。そうすると私は目の上の炭鉱部、私は殺されてしまってお前は連れて行かれるに違いない。それではあまりにも自分がかわいそうだからこのようにしてほしいと言ってですね、策略を巡らすのです。お前は私の妹だということにしよう。これは真っ赤な嘘じゃない、真っ赤な嘘じゃないんです。前にも見ましたようにアブラハムとサライは異母兄弟。お父さんはテラですけども、テラが他の女性に産ませた子供がこのサライだったわけです。お母さん違いの同じ兄弟ですから嘘じゃないわけです。でも真っ赤な嘘よりも半分だけの嘘の方が時には大きな罪を犯すのです。しばらく私の妹だということにしてくれ。自分の身の安全のために小細工をするのです。それも妻を犠牲にして自分を守ろうとするのです。皆さん今日のところを見るとアブラハムが、これがあのアブラハム？ 特に女性の方はですね、このところを見ると憤慨するんじゃないですか。もしもこれが父ちゃんだったら、あなたのご主人だったら、どうですか？あんた何バカなこと言ってるの？と、本当に一生に不つかもしれません。でも、なんと、サライは、それに従うのです。ペテロの手紙にあるように、自分のご主人を主と呼んでとありますから。はい。私はどんなことでも主人に従うように教えられています。あなたは私の主ですから、あなたのおっしゃる通りにいたします。まあ、サライは、その小細工を労するご主人に従うのです。腹は煮えくり返りようだったかもしれませんけど、でも、なんという不甲斐ない主人でしょうとサライは思ったと思うのですけど、本当にみっともない、醜いアブラハムの姿です。主の御心から外れると、ただ肉の思いだけで、人間的な思いだけで行動してしまうアブラハムの、もしかしたら私だと同じ、なんだ、アブラハムも同じだ、とですね、変なところで、ね、共感を覚えたりするかもしれませんけど、そうなんです。アブラハムもそうなのです。そしてアブラハムの小細工はどうでしたか？うまくいったのです。本当に思い通りにことが進んでしまったのです。サライは、エジプトの王様パロ、ファラオですね。パロ王様のお目にかなって、ご自分の奥さんの一人、と言ったって、そばめなんです。ただ体だけをもてあそばれる、そういうですね、そばめの一人に加えられてしまいます。そしてアブラハムはそのお兄さんだというので、羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、メロバ、ラクダをプレゼントとしてですね、与えられて。アブラハムはどう考えたでしょうね。ああ、うまくいった。ネゲブでの飢饉を逃れて、私は多くの人たちのお腹に責任を持っている。しかし、今、私の計画がうまくいって、みんなを飢え死にさせないで済んだ。よかった。エジプトに逃れてきたのは正解だったと感じたでしょうか。しかし、アブラハムのその繁栄は、主の祝福ではありませんでした。神様との交わりを失ってしまって何の祝福でしょうか。それは成功ではなく、恐るべき霊的な危機の状態だったのです。第一に道徳的な危機でした。自分の奥様を太郎様の出かけに差し出して、そして会員の罪を犯させるのですから、これは大変な行動です。そして本当にアブラハムとサライは愛し合っていたはずなんです。夫婦の危機です。そしてもう一つ、それは主の約束の危機でした。神様はアブラハムに子孫を与えると約束したのです。そしてその子孫は当然のこととして、アブラハムの奥さんサライから生まれるはずでした。その主の祝福、主の約束を受けるはずの清いサライの胎が、なんとパロ王様によって奪われてしまう。しかしこの恐るべき最大のピンチが、神様の介入によって守られるのです。17節。しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛めつけた。しかし主は、この言葉はなんと私たちにとって力強い励ましに満ちた言葉でしょうか。しかし主は、人の目はごまかすことができても主の目をごまかすことはできません。主はこのところで介入してくださいました。かわいそうなのはパロ王様です。何にも知らないで正規のルートで一人の女性を自分のところに迎え入れたところが、パロとその家をひどい災害で痛めつけたって言うんですから、本当は痛めつけられるのは誰ですか？ここではアブラハムが痛めつけられるはずですよ。しかしこの場合、ここにストップをかけるにはこれ以外に方法がなかったわけです。アブラハムに災害を加えても、これはそのまま進行してしまいます。住んでのところで神様はパロとその家を災害で撃って、サライが怪我されることを とどめたのです。何が起こったのか知りませんけど、パロー様は真実を全部サライから聞いたに違いないのです。真相が明らかになりました。18節19節、パロー様の言葉です。そこでパロはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に一体何ていうことをしたのか、なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか、なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさい。パロー様の言葉はいちいち最もです。正しい言葉です。神を信じるはずのアブラハムが神様に背いて間違いを犯して、神様を信じないはずのパロー様の前に立たされて首をすくめて恥をかいています。神を信じる者が間違って、神を信じない者が正しくて、神を信じる者が神を信じない者の前で恥じる。ここでは神を信じない者の方が正しいのです。しばしば私たちは神を信じるがゆえにいつも正しいと高ぶってしまいますが、いいえ、とんでもありません。神を信じない者の方が正しい判断をすることが多くあるのです。そういった中で、そういった前で、クリスチャンこそ恥を、首を縮めて恥をかかねばならないのです。アブラハムはここで本当に恥じいっただけではなくして、自分の生涯はこれで終わりだと思ったと思います。なぜなら、ここでパロに殺されても仕方がないのです。これほどの裏切りをしたのですから、とんでもないことをしたのですから、ここで殺されても仕方がありません。しかし本当に主の憐れみは、住んでのところでストップをかけられただけではない、アブラハムの命を守ることにおいても、ご介入くださって、本当に主の憐れみだけだと思います。パロの心を本当に寛大にしたのです。何ですか？サライを返して、普通でしたら、その前に差し上げている莫大なプレゼントを取り戻すはずです。取り戻さなかったんです。それも持っていけ。しかしさっさと出て行ってくれと追い出されたわけです。本当に神様の憐れみ以外何物もなかったと思います。古い話です。今から4000年以上も前のこんな古い話が、しかしまたなんと現代に生きる私たちにも新しいメッセージとして届いてくるでしょう。私たちもアブラハムと同じ失敗を繰り返してしまうのです。私たちもいつも聞かされていることは、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神様の国を求めなさい。神様の支配、神様の御心を求めなさい。神様の前に義となること、義となる道を選びなさい。しかし、しばしば私たちは神の国を忘れ、神様の前に義とする、される道を忘れて、アブラハムのような行動をとってしまうのです。ただ自分を守りたい。ただ自分を、かばいたい。クリスチャンであることを隠して、私たちは何度学校で、職場で、地域社会で、アブラハムのように行動してしまうでしょうか。他の人に調子を合わせて、信仰の両親は少々は痛みながらも、でも流れに任せて自分を捨てしまう。このアブラハムの姿、本当に恥ずかしいアブラハムの姿は、まさに私の姿だなぁとつくづく思わされるのです。さあ、アブラハムはこの後どうしたでしょうか。アブラハムは行くべきところはただ一つでした。帰るべきところはただ一箇所しかなかったのです。それはベテルです。ベテルへ帰ろう。主のためにそこに祭壇を築き、主の御名によって祈ったあのベテル。彼は深い痛みの中で、後悔の中で、恥をかくことによって、彼は知ったのです。私は罪を犯した。私は主の御心から外れていた。もう一度、私の帰るべきところはあの原点、 あの原点に帰ろう。主の前で、主に心からなる礼拝を捧げ、主への信仰を告白し、主を礼拝して自分を捧げたあのベテルに帰ろう。そこで再出発をしよう。アブラハムはその後、ネゲブを通って、ネゲブはとどまるところではありません。ベテルへ、ベテルへと帰っていって、そこで再びアブラハムは主の御名によって祈った。ヨハネ黙示録の2章の5節に、4節から読んでいますと、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それで、あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。私たちが、いつでも初めの愛に立ち返る場所は、ベテルです。そしてそこで、思い出して、初めの行いをしなさい。どうか私たちが、このアブラハムに学ぶことができますように、アブラハムと同じ、本当に、祭壇を忘れてしまう私たちへの、今日は痛烈なメッセージが込められ、私自身へのメッセージだと深く受け止めています。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。